皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントホストのミライです。今回も最新のテクノロジーについて深掘りしていきましょう。
はい、今回のテーマは LLM の自己回帰生成と推論最適化の最前線です。チャット GPT のような大規模言語モデル、通称 LLM がどのようにテキストを生成し、その生成プロセスをいかに効率化しているのか、その裏側に迫ります。
わあ、 LLM って自然な文章をスラスラ生成してくれるから普段は意識しないですけど、内部ではどんな魔法が使われているのか気になりますね。
まさに魔法のように見えますが、実は非常に論理的なステップを踏んでいます。まず LLM のテキスト生成は自己回帰生成と呼ばれます。これはモデルが一度に一つのトークン、つまり単語や記号の最小単位を、それまでに出力されたすべてのトークンを考慮しながら予測していく仕組みです。
なるほど。東京の天気はと入力したら、晴れという単語の次にです、その次に丸というように一つずつ積み重ねていくイメージですか？
その通りです。そしてこの生成プロセスは大きく2つのフェーズに分かれます。一つはプリフィルフェーズ、もう一つはデコードフェーズです。
プリフィルとデコード、どんな違いがあるんですか？
プリフィルフェーズは私たちが入力するプロンプト、例えば東京の天気はという部分を処理するフェーズです。この時入力されたトークンはすべて並列に、つまり同時に処理されます。各トークンの内部表現であるキーとバリューのテンソルという数値の塊を一括で計算するんですね。これは計算量が非常に多いんですが、 GPU の並列処理能力をフル活用できるので比較的早く終わります。計算能力がボトルネックになることが多いですね。
なるほど。入力の部分はまとめて計算できるから早いんですね。じゃあデコードフェーズは？
デコードフェーズは実際にモデルが次のトークンを一つずつ生成していく部分です。先ほどの例で言えば晴れです、丸と順番に出力していくところですね。ここでは新しいトークンを生成するたびに、それまでに生成された全てのトークンをキーとバリューを参照する必要があります。そのためメモリとのデータのやり取りが非常に多く発生し、メモリ帯域、つまりメモリからデータを読み書きする速度がボトルネックになりやすいんです。例えば100トークン出力するには100回もこの処理が必要で、これが推論全体の遅延の主な原因となります。
メモリの読み書きが遅延の原因なんですね。一つずつ生成していくからどうしても時間がかかっちゃうと。
まさにその通りです。次に LLM がどのようにして次のトークンを選ぶのか、そのサンプリング戦略について見ていきましょう。モデルはまず5位にある各トークンに対してロジットと呼ばれるスコアを出します。このロジットをソフトマックス関数というものを使って各トークンが選ばれる確率分布に変換するんです。
確率分布、つまり次の単語は東京が 85%、 京都が 10%、 大阪が 5% みたいな感じですか？
そうです。その確率分布からどうやってトークンを選ぶかによってモデルの出力のスタイルが変わってきます。代表的なのがテンパレーチャーというパラメーターです。これは確率分布の鋭さを制御します。
鋭さですか？
はい。テンパレーチャーを 0.1 のように非常に低い値に設定すると、最も確率の高いトークンがほぼ確実に選ばれます。まるで決まった答えを出すかのように出力が非常に決定的になります。逆にテンパレーチャーを 2.0 のように高くすると確率分布が平坦になり、本来は選ばれにくい低確率のトークンも選ばれやすくなります。より創造的で多様な出力が得られる反面、たまに意味不明なノイズが混じることもあります。
なるほど。お天気予報みたいな正確さが欲しいときは低く、小説のアイデア出しみたいなときは高くすると良さそうですね。
その通りです。他にもトップ系サンプリングというものがあります。これは確率が高い順に K 個のトークンだけを候補にして、そこからサンプリングする手法です。例えば K イコール50なら上位50個のトークンだけから選ぶので、全く関係ない低確率のトークンが選ばれてしまうリスクを減らせます。
これも良さそう。でも K の値ってどうやって決めるんですか？
そこが課題で、最適な K の値は文脈によって変わってしまうんです。そこで考案されたのがトップ P、 通称ニュークリアスサンプリングです。これは確率の高い順にトークンを並べて、累積確率が P に達するまでのトークンを候補とします。例えば P イコール90なら累積確率が 90% になるまでのトークンを候補にするという具合です。
トップ P の方が柔軟そう。確率分布の形に合わせて候補の数が自動的に変わるってことですよね。
まさにその通りです。確信度が高い場面では少数のトークンから、不確実な場面では多数のトークンから選択できるため、より自然な出力を期待できます。さらにレペティションペナルティというのも重要です。 LLM は放っておくと同じ単語やフレーズを繰り返してしまう傾向があるので、すでに生成されたトークンのロジットにペナルティを課して繰り返しを抑制します。
あー、確かにずっと同じこと言われると AI ってバレバレになりますもんね。人間らしい自然な会話に必須ですね。
はい。 さて、ここからは推論の高速化技術に話を移しましょう。先ほどデコードフェーズが遅いという話がありましたが、これを改善する基本中の基本が KV キャッシュです。
KV キャッシュ、何ですかそれは？
自己回帰生成の各ステップで、モデルは過去の全トークンのキーとバリューのテンソルを参照する必要がありましたよね。これを毎回ゼロから計算し直すのは非常に非効率です。そこで、一度計算したキーとバリューのテンソルをメモリに保存しておいて、新しいトークンを生成する際に再利用する仕組みが KV キャッシュです。
なるほど。計算結果を使い回すことで無駄な計算を削減するわけですね。
その通りです。これによって、計算量がトークン数の2乗に比例する ON2 乗から、トークン数に比例する ON に大幅に削減されます。そしてこの KV キャッシュをさらに効率化する技術がいくつか登場しています。例えば VLLM という推論エンジンで使われているページドアテンションです。
ページドアテンション、なんだかかっこいい名前ですね。
これはオペレーティングシステムの仮想メモリ管理の仕組みにヒントを得た技術で、 KV キャッシュを固定サイズのブロック、つまりページに分割して非連続なメモリ領域に配置します。これによって従来の連続したメモリ確保で発生していたメモリ断片化という無駄を大幅に削減し、同時に処理できるリクエスト数、つまりスループットを劇的に向上させました。
メモリを効率的に使うことで一度にたくさんのリクエストをさばけるんですね。
はい。他にも GQA、 グループドキュアリアテンションという技術があります。通常のアテンションでは各ヘッドが独自のキーとバリューを持つんですが、 GQA では複数のクアリーヘッドが同じキーとバリューのヘッドを共有します。これによって KV キャッシュのメモリ使用量を大幅に削減しつつ、品質の低下を最小限に抑えています。これは LAMA2-7TB や Gemini といった大規模モデルでも採用されている技術です。
へー、すごい。どんどんメモリ効率が上がっていくんですね。
そしてスナップ系という手法もあります。これは長いコンテクスト、つまり入力文が非常に長い場合に、アテンションの重みが特に高い重要なトークンのキーとバリューだけを選択的に保持します。不要なトークンのキーとバリューは破棄することで、メモリ使用量を減らし、品質に影響も抑えます。
必要なものだけ残す、賢いですね。
はい。続いては、フラッシュアテンションという画期的な技術です。標準的なアテンション計算では、巨大なアテンション行列というデータを GPU の HBM、つまり高速なメモリに書き出したり、また読み戻したりする操作が頻繁に発生し、これがボトルネックになりがちでした。
またメモリがボトルネックに。
そうなんです。そこでフラッシュアテンションは、このメモリの引力操作を最小化する IO アウェアなアルゴリズムを提案しました。革新となるアイデアはタイリングです。アテンション行列全体を HBM に置くのではなく、GPU のオンチップ SRAM という高速だけど容量が小さいメモリに収まるサイズのブロックに分割して計算します。
HBM じゃなくて、もっと早いメモリを使うってことですか？
正確には、SRAM という高速なメモリを最大限活用し、HBM とのデータ転送を最小限に抑えるんです。各ブロックの計算結果を段階的に統合することで、HBM との間隔のデータ転送量を大幅に削減し、劇的な高速化を実現しました。フラッシュアテンションは2022年に V1 が登場し、メモリ使用量をトークン数に比例する ON に削減し、2から4倍高速化しました。2023年の V2 では、さらに GPU 上のワークパーティショニングを最適化し、V1 比で約2倍高速化。そして2024年の V3 では、最新のホッパー GPU のテンソルコアや TMA といった特殊な機能、さらには FP8 という低精度計算に対応することで、さらなる高速化を実現しています。
すごい進化ですね。もうこの技術は LLM の高速化には欠かせないものになっているんじゃないですか？
その通りです。多くの最新モデルや推論エンジンで採用されています。さて次に MOE、直訳するとエキスパートの混合という技術についてお話しします。通常のトランスフォーマーモデルでは、入力されたトークンはモデルの全てのパラメータを通過します。しかし MOE はこれを変えます。各トークンに対してルーターと呼ばれる部分が少数のエキスパートを選択し、選ばれたエキスパートだけがそのトークンを処理するんです。
全パラメータじゃなくて必要な部分だけを使うんですか？
はい。例えば、ミキストラ 8x7TB というモデルは8個のエキスパートを持っていて、それぞれが70億パラメータ相当の FFN、つまりニューラルネットワークの一部を持っていますが、各トークンに対してはそのうちたった2つのエキスパートしか活性化しないんです。これによって、モデル全体のパラメータ数は約467億と非常に大きいのに、推論時に実際に使われるパラメータは129億程度に抑えられ、70億パラメータ級のモデルと同じくらいの計算コストで700億パラメータ級の性能を実現できるんです。
すごい。知識の量はたくさん持っているのに、計算は軽く済むってことですよね。まさに夢のような技術じゃないですか？
まさにその通りです。パラメータ数、知識の容量と計算コストを分離できるのが MOE の最大の利点です。ディープシーク3というモデルでは、さらに細かくエキスパートを分割し、6710億の総パラメータに対して、トークンあたり3700億しか活性化しないというより高度な MOE を採用しています。
どんどん賢く、でも軽く進化していくんですね。
はい。そしてもう一つ、軽量化の重要な技術が、量子化、通称クオンティゼーションです。これは、モデルの重みを本来の高精度な数値表現から、より低いビット幅に変換する技術です。例えば、フロート32という32ビットの浮動点数から、イント8という8ビットの整数に変換するといった具合です。
精度を落とすってことですか？それって大丈夫なんですか？
はい。 多少の精度低下はあるものの、メモリ使用量と推論速度を大幅に改善できるため、実用上は非常に有効です。代表的な手法としては、GPT-Q や AWK、そして CP で推論にも繰り返された GGF といったフォーマットがあります。GPT-Q は学習後に量子化を行う手法で、GPU 推論向けです。AWK は活性化の分布に基づいて、重要な重みを高精度で保持性ので、GPT-Q より高速化かつ高質に似た傾向があります。GGF はラマクラビブイトというプロジェクトで使われているフォーマットで、Q4K や Q5K といった細かい量子化レベルを選べるのが特徴です。
これでメモリが少なくて済むし、速くなるんですね。手元の PC でも LLM を動かせるのはこういう技術のおかげなんですね。
まさしくその通りです。そして最後に、これらの技術を実際に利用するための推論エンジンについて簡単に比較しましょう。用途によって最適なエンジンは異なります。
エンジンにもいろいろな種類があるんですね。
はい。例えば VLLM は先ほど紹介したページとアテンションによるコースループットが特徴で、大量のリクエストを裁くプロダクション ABI サーバー向けです。NVIDIA GPU が必要となります。ハギングフェイス公式の TGI テキストジェネレーションインファレンスも、トークンストリーミングや